皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第319回目。本日の放送は前回の河野さんからのご紹介で池田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは池田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。先週の河野さんからのご紹介ということで、池田さんへメッセージがあります。いろいろ物販やっていると大変なこともいいこともあるので、これからも切磋琢磨して一緒に成長していきましょう、だそうです。
はい
はい、いろいろ河野さんともやり取りされてるんですね、普段から。
そうですね、同じ、はい、福岡に住んでるということもあって、
はいはいはいはい、
本当、物販をは、あ、総代理を同じ時期に始めたこともあって、うん、もう2年前くらいから、まあ、やり取りさせていただいてますね。
なるほど。同じこう環境、こう境遇というか、スタイルも一緒だということで。
そうですね。
なるほど、なるほど。
それと、登山用品を、河野さんも私も、扱ってるということもあって、まあ、福岡に一緒に登山行ったりともやってますね。
そうなんだ。趣味も一緒だという。
まあ、私は最初登山はあまり、やったことなかったんですけど、河野さんに、行くようになりましたね。
なるほど。
はい、
ああ、なるほど。じゃあ、お互いこう、いろんな影響を受けながら。
そうですね。
ああ、なるほど、なるほど。はいはい。なかなかいいですよね、そういうお付き合いもね。
あ、そうですね。まあ、楽しませてもらいつつ、また、まあ、教わっていただく。
ね、オンオフとこういろいろ刺激をお互い受けながらやってる感じですかね。はいはい、わかりました。では池田さん、今日は一つよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では、池田さん、まず、自己紹介の方からお願いいたします。
はい、総代理をやってます池田智彦と申します。
はい、
ちょうど1年前前までサラリーマンやってたんですけども、辞めまして、まあ、脱サラして、会社を立ち上げまして、なんとか、1年間生き延びられたなというところですね。
あ、そうだったんですね。
はい。
ああ、はいはいはい、はい。
一般自体はもう4年間。
はい。
はい。4年、なかなか、こちらも慣れてきたかなというところはあります。
なるほど、なるほど。じゃあサラリーマンをやりながら最初はやってた、物販をやってたって感じですか。
そうですね、3年近く、まあ、副業でやってましたね。
なるほど、なるほど。それも総代理ですか。
はい、総代理をやったのは2年前でした。最初の2年間は副業で、まあ、アマゾンの相乗り。
あ、なるほど、なるほど。
輸入、海外から輸入して相乗りする。相乗りした。
なるほど、なるほど。それは、アメリカのアマゾンから入れてとかですか？
そうですね。アメリカのアマゾンと、eBay と、あと、
なるほど。
海外のメーカーから直接取引というところ
。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。なるほど。で、副業で、まあ、日々リサーチしながら、差額があったな、これいけるかな、みたいな感じで、仕入れして。
そうですね。
サラリーマンの時の副業って、月どのぐらい売り上げ上げてたんですか？ちなみに。
会社を辞める直前くらいまでは、月500ぐらいは行くようになってました、
ね。え、副業でですか？
はい。
え、月 500？
まあ、高い月で、そうですね。
それ、副業って言わなくないんですか？
おかげで、もう人ならざる生活をやってましたね。
大体、月500だと、まあ、転売ですもんね、あの相乗りだと。
そうですね。
まあ、粗利率がなんかちょっと低そうなイメージがあるんですけど、どのぐらい利益あったんですか？そしたら500振り上げて。
まあ、月利100くらいですよね。
それ副業じゃないですよね、もう。あ、そうですか。いや、
おかげ
だから結構大変だったんじゃないですか、回すの。
そうですね、もうめちゃくちゃ、もう本当に、プライベートの時間は、もう、物販だけに、全部、生活をきましたね。
なるほど。もう仕事終わるともうずっと画面につきっきりみたいな感じですか？
ですです。
で、休日はもう朝からリサーチやら発送の手配やらみたいな。
そうですね、もう大変で大変で。一日たりとも休んでなくて3年間働き詰めだったので。
いや、でもそれで売り上げ、そこまで上げたんだから、やっぱすごいですね、でもね。
やっぱり、まあ、やれば伸びるものだったなと実感しました。
なるほど。じゃあ、そういう、まあ、自分なりに、その、今2年間、その、サラリーマンやりながらの、その物販をやってて、
はい、
あ、これ自分、やめてもいけるなっていう感触でやっぱ脱サラしたっていう感じですか、そうすると。
そうですね。もう壮大、副業で2年間はまあ相乗りだったんですけど、副業の残り1年間はもう壮大に移行しまして、でも独占権ももう3、4社取って、
あ、そうか、そうか。
もうある程度立ち上げも終わって、売上も安定したかなというところで、まあ安心してやめたって感じです。
ああ、なるほど。やっぱり、あれですか、そうすると、相乗りだけだとちょっと不安かな、みたいな。
そうですね。相乗りだと、まあ利益率の問題と、
そうですよね。
ストック性がないと思ってるんですよね。
ああ、なるほどね。
はい。
より継続的にね、できないのがありますよね、どうしてもね。
ですです。月、年後期にどんどん、楽し、できて積み上がっていくようなモデルが理想的だと思ってたので、2年間経って相乗りだけだと、月商でまあ300ぐらいでもう完全に足を洗いましたね。
なるほど。でも総代理に、そう、シフトしようと思ったきっかけは何だったんですか、でも。
シフト、まあ、一番は利益率と。
利益率。
はい。まあ、利益率ですね。はい。それだけだったのかな。
しますね、なんかこう、自分で、その、なんだろう。はい、オリジナルを作りたいとか、なんか、理想の商品があるとか、あ、ここのメーカー好きだな、みたいな、そんな感じは特に。
理想の商品はなかったんですけど、やりたいとかはなかったんですけど。
なるほど。
まあ、私がその、バックグラウンドが、まあ、技術、まあ、研究職だったんですね。
サラリーマンの時が。
あ、そうです
ね。はいはい。はいはいはい。
ということもあって、まあ、自分としてもスキル、技術が高まっていくほど、まあ、自分の時給単価が上がっていくっていう感覚があったので。
なるほど。
で、まあ、LP やら、まあ、写真のダイレクション、写真撮影、デザイナーさんとのダイレクションというスキルがだいぶ奥深いものだと、まあ、調べた感じだと分かったので、まあ、より時給単価が上がる、を選んだっていう理由もありますね。
ああ、なるほど、なるほど。あ、なんかすごい分かりやすいです、今の言い方。時給単価が上がるっていうのは。
はい。 入ってるともうスキルがもうほぼ頭打ちというか、先が見え、これ以上スキル上がらないなみたいなところが見えて
たので、下手するとやればやるほど時給単価安くなっちゃいますもんね。下がっちゃいますね。
そうです。ですです。
なるほどね。
はい。
イメージ、すごいイメージが分かりました、今の言い方は。すごく。
あ、よかったです。
で、やっぱね、そりゃ、時給単価いい方を選びますよね、人は。
そうですね。
うん。
まあ、スキルは積み上げてなんぼっていうのが、まあ、サラリーマン、研究職の時の経験としてあったので。
うん、なるほど、なるほど。
そういう意識は強かったですね。
なるほどね。じゃあね、やっぱ LPO、同じっていうか、この商品ってね、総代理で選んで、で、はい、LPO をどんどんこう、作り上げてって、で、月、ね、まあ、何個売れたか分かんないですけど、100個売れたとか、次の LPO 直したら次の月200個になったとか、300個になったって、それは時給単、やればやるほど時給単価上がりますもんね、だってね。
そうですね。
なんなら LP、完成形の LP がね、完成形の LP ができたっていう言い方もあれかもしれないですけど、ほぼほぼできたらね、あとは LP を作る時間はほぼほぼなくなるわけですからね。
そうですね。まあ、LTV とか、まあ、商品寿命とかって言いますけど。
まあ、そうですね。はいはいはい。
適切に運用とかしてたら3年以上は、持つかなというか、まあ、理想も聞きますし、当時、まあ、それ聞いて、なかなかいいなと思って思い切って取り組みましたね。
なるほど。でも、その、OEM ではないですもんね、総代理なんで。
あ、そうですね。
そうですよね。海外のメーカーさんがあってってことですもんね。
はい。
はいはいはいはい。その海外のメーカーを、なんだろう、見つけたきっかけっていうのは、どういう感じだったんですか？アマゾンで見つけたとか、クラファンで見つけたとか、はい、っていう感じですか？
はい、アマゾンで見つけた感じですね。
ああ、そうなんですか。
はい、もう、アメリカアマゾンだったり、カナダアマゾンだったり、ドイツアマゾンとか。
結構見られたんですね、海外のアマゾンは。
そうですね。
まあ、あれですかね、転売、相乗りをやってたから、海外のアマゾンを見るのはもう、まあ、慣れたというか、いろいろこう、日々やってたから、
はい。
そういう見つけられるきっかけが、他の人よりあったということですかね、そうすると。
そうですね。もう、だいぶ見慣れてましたし。
うん。
自体はまあ、相乗りの頃と、まあ、結構似通ってやりやすかったですね。
で、ふと見てたら、あれこれ、日本にない商品だな、ないメーカーだな、みたいな感じだったんですか？
そうですね。日本にないメーカーって感じで。
なるほど。で、なんか需要がありそうだなと。
あ、そうですね。
で、そのアマゾンから、こう、そのメーカーにコンタクトを取ったわけですか、じゃあ。
はい、そうです。
で、日本でちょっと販売したいんだけど、みたいな感じで。
ですです。まあ、基本的に、すでに日本アマゾンで販売されてる相乗り用のメーカーはすごい、対応が雑というか。
なるほど。
それに対して、日本にまだ進出してないメーカーは、すごい、応答が良くて。
あ、レスポンス早かったんだ。
そうですね。大体、相乗りのメーカーだと、まあ、ちゃんと応答くれるのが、もう3パー以下とか、そんな
割合だったんです。
それに対して、日本に進出してないメーカーは、まあ、50% とか。
あ、そうですか。
ですね。最終的に 10% ぐらいの確率で制約したイメージですね。
最終、いろいろやりとりやってね。 で、実際もし、ああ、この条件だったらやってもいいなとか。
はい。
ああ、なるほど。
かなり、まあ、
当時、
お手元ですね、それは。
それなん、それが2年前の話ですか？
はい、そうです。
あ、そうですか。あ、じゃあ、コロナが始まった頃ですか？
そう、まだ2年前、そうですね。ちょうどそのくらいの時期ですね。
あ、じゃあ、コロナが流行り出した頃に、池田さん脱サラされたんですか？
そうですね。コロナ真っ只中の、脱サラしちゃいましたね。
なかなか勇気いりませんでしたが、でも。あ、でも、それだけ売り上げあったから、いけるかって感じになるか、でも、コロナ関係ないかな。
まあ、確かに、結構コロナ関係なく、うん、まあ、売り上げもあったので、まあ、そこは思い切ってやっ
なるほどね。なるほどね。あ、そうですか。
はい。
意外と、じゃあ、その手法って今でも使えますか？
使えると思いますね。
ですよね。なんか、うん、2年前ですもんね、まだ。
そうですね。
で、いや、アマゾンのそのメーカーっていうと、
はい、
なんならそのアマゾンってこう、海外にアマゾンで出してくれるのサービスもあるじゃないですか。その、
はい、
日本の商品を海外のアマゾンで売りませんか、はい、みたいな感じでね、はい、結構こう、案内とか来るんですけど。
ああ、なるほど。
ってなると、なんか、はい、私の勝手なイメージですよ。そのメーカー、海外のメーカー、アメリカのそのメーカーが、日本に全然自分で出せることもできるわけじゃないですか。やる、その気になれば。
です。
うん。でもそこをあえて、ね、池田さんに、こう、あ、じゃあいいよ、やってくれ、みたいな、やってほしい、みたいな。
はい。
うん。ことはやっぱり、こう、オファーかけてみないと、あれですね、なんか、わからないですね。
そうですね。
うん。
なんか、メーカーさんの中には、もう、来年後、1年後くらい、日本に出す予定だけど、それまでの間なら、
そういうの
もあるみたいなメーカーさんもいたり、
うんうんうん、
逆にもう、すべてあなたに任せたいっていうメーカーさんもいたり、まあ、メーカーさんによるという
ところですね。なるほど。
うん、
今までその、ラジオで、聞いてる、その、総代理の方は、その、はい、キックスターターとか、クラファンで見つけて、で、日本に出すとかっていうのをよく聞いたんですけど、
はい、
うん、アマゾンで、リサーチして、で、出す手法って、まだまだ今聞いてて使える、そうだなと思って聞いてました。だから。
そうですね。まだ使えると思います、
ね。まだまだ、お宝はありますか？海外に。そしたら。
まあ、あると思いますね。私が頑張ってリサーチしてたのが、まあ、2年前くらいで、この2年間は全く、その、メーカーにアタックということはやってないので、ちょっと、最近のことはまだ、まあ、把握しないところはありますけど、まだ、一緒にいますね。
なるほどね。まあ、今はね、その、総代理で、いろいろ、こう、確立されてきたとは思うんですけども、その、はい、やっぱり総代理をやってて、ちょっと、まあ、どんなんでしょうね、最初、こういう、こと苦労したなとか、
はい、
まあ、今はこうなってるけども、この部分が本当苦労したな、みたいな、最初の頃はありました、そういうの。
いや、めちゃくちゃありましたね。
めちゃくちゃありました。例えばどういうのがありました？
不良品率にめちゃくちゃ悩まされまして。
ああ、意外と不良品多かったですか？
いや、案外多いですね。
あ、そうですか。総代理って、そういうチェックをするメーカーが ほとんどかなと思ったけど、あ、そうじゃもないんですね、意外と。
そうですね。私が今まで取り扱ってきたメーカーさんの大半はもう不良品率が高くて。
そうですか。
もう悩まされましたね。
どのぐらい不良品率多かったんですか？
まあ、高い商品で 8% とか 10% とかですかね。
10% ありますか。
はい。基本的に私がその、高単価の商品ばっかり扱ってたんですね。
はいはいはいはい。それで 10% だときついですよね。高単価でね。そうですね。うんうんうんうん。
高単価となると結構商品の構造とかが複雑になってきちゃうので。
なるほど。
合わせて、まあ、不良品率も高くなりやすいのかなと思いました。
チェックするのも、検品するのも、あれなのかな、大変な商品だったんですかね。
っていうのもありますし、あと、うん、海外の、例えば海外のメーカーさんと話してると、
うん、
アメリカとか、その、うん、アマゾンって、その、うん、結構返品率が高いらしいんですね。
あ、そうなんですか。
もう、お客さんはもうガンガン、10%、20% は返品して当たり前みたいな文化があるらしくて。
あ、なんかね、それ、昔聞いたことあるわ、でも。アマゾンのその返品すげえって、海外、アメリカの。
そういうのもあって、不良品がそういうの、埋もれちゃうんじゃなかろうかと勝手に思ってますね。
なんかガンガン使ったやつを、もう平気で返品するって、一度、はい、前聞いたことありますもん。
ああ、ですか。ちょっとメーカーさんから聞いたんですけど、
うん、うん。
それで不良品率が高くても、あまり、アカウントリスクにさらされなくて、ほったらかしになるのになかろうかと。
なんかあんまいいようで悪いっすよね、それね、でも。
そうですね。
じゃあそれを池田さんはどういうふうに改善してったんですか？どういうふうに交渉してったんですか？そこは。
はい、基本的にもう、うん、なかなか応答してくれないメーカーさんだったり、
うんうん。
こちらが言って改善してくれたメーカーもいたんですけど、
うん。
で、こちらで検品してみると、今度はまた別のところで不良が出たりして、みたいなことがあって。
あるあるですね。うん、
結局、不良品率が高いメーカーさんとは、まあ、付き合いはしない。まあ、切ったこと
ない。結局切っちゃうね。はいはいはい。その選択ですね。
そうですね。
はいはいはい、はい。
と、うん、いうのがあって。まあ、不良品を、ある不良品率が高い商品を泣く泣く日本で、在庫さばくために売る羽目になったり。
ああ、なるほど。じゃあ、そういう時はもう、お宅の商品不良率が高いからやめるよって言っちゃうんですか？
はい、そうです。まあ、いちいち言わない。
言わない。
言ったり言わなかったりでしたね。
ああ、なるほど。もう、あとはもう指令しなければいいだけですもんね、だってね。
そうですね。
ああ。
まあ、独占権も最初の方に固め、
うんうん、うん。
で、定めておくんですけど、まあ、それも、全く触れずに、うん、まあ、あとは連絡もせずにするって感じでしたね。
なるほどね。まあ、一応、でも、これは改善してよっていう、連絡はするわけですね。交渉っていうか。で、これ日本はこのクオリティでじゃないと厳しいよ、みたいな感じで。
そうですね。
うん。
まあ、しかし、どこも、目言ったんですけど、直してくれなかったり、はい、直してくれるんですけども、また今度は別のところで問題が出たりっていうのも。
なるほどね。結構じゃあ、大変だったんですね、立ち上げはじゃあ。
いやー、もうめちゃくちゃ大変でしたね。もう不良、そのお客さんの対応がもう泣けてきましたね。
あー、なるほど。
10% も不良品があると結構お客さんから問い合わせが来て。
交換してくれたの。なんだこの不良品みたいな。
そうです。
ああ。
それがなかなか辛いものがありましたね。
レビュー悪いこと書かれたりしました？じゃあ。
そうですね、ありましたね。
ああ、ですよね。で、それをね、 いいレビュー入れるまでには大変ですもんね、だってね、また。
いや、そうですね。
だったらもうその商品はやらないと。
です、です。
でも、まあ、結局、苦労してこうリサーチして、はい、で、いよいよ販売になったっていう商品が、なんか、不良品率が、高いってなると、結構なんか、今までやってたその作業が無駄になってね、
はい。
ちょっと、やるせない気持ちになりますね、でもね。
いや確かに。まあ、中国 OEM とかでも、まあ、同じなんでしょう。思うので、まあ、最初の、その、不良品質の見極めが一番重要だなと、実感しました。
だって何回かこう、サンプル入れたりはするんでしょ？やる前には。
そうですね。サンプル上だと何ともなかったのに。
何ともないのに。
大量に仕入れて分かるって感じです
ね。それ事前に分かる方法ってないっすもんね、だってね。
そうですね。まあ、100個200個仕入れたら、なんとなく不良品率は分かってくるので、それでもうすっぱりダメなメーカーは切るべきだと、
まあ、そこで学んだ。
そうですね。お客さん対応してて強く後悔しましたね。
なるほどね。当初ずるずるやっちゃダメなんですね。そういうメーカーとは。
そうですね。当初私は、最初 4% ぐらいの不良品率で、まあ、ギリギリいけるかなぐらい欲が出て、結構立ち上げうまくいって結構売れたので欲が出ちゃって、ずるずる仕入れて、増やしたら、よくよく見たら不良品率 8% ぐらいだったってこと。
倍になっちゃったと。
です、
当初の。
まあ、最初違和感感じたら、とか、まあ、すぐ撤退するべきだと思いました、ね。
その判断の見極めもあれですね。ちょっと、大変ですね、でもね。
そうですね。まあ、目安で言うと、まあ、2% ぐらい、最初。の、その100個200個仕入れて、2% ぐらいだったらもう思い切って切るべきだなと思いましたね。
はいはいはい、なるほど。そうしたらあれですね、こう、何回かこう段階を踏んで拡大する基準を設けないと、ダメですね、
はい、
そしたらね。
そうですね。
最初はね、最初はその仕入れて、で、ランディングページも、例えば、池田さんの中の 100% のランディングページがあるとしたら、
はい。
ね、例えば 50% ぐらいのランディングページの仕上げにしといて、とりあえずリリース、日本での販売を開始して、で、不良品率を、池田さんの中の規定の数値にならないところはもうさっさと見極めをつけて、みたいな。
そうですね。
で、いけそうなメーカーって言ったら段階的にそのランディングページの 50% の仕上げを、じゃあ 60% に上げとこうか、70% に上げていこうか、みたいな。
です、です。まあ、不良品率が高い商品に限って最初立ち上げがめちゃくちゃ円滑で、高いコンバージョンあったりして。
これも皮肉ですね。
そうですね。
それも皮肉ですね。
はい。ということで、まあ欲が出て、ずるずるやって、私は非常に後悔しましたね。
だったらもう、いくらコンバージョン率が良くても、
はい。
不良品率の高い商品は、もう早い段階で見極めをつけて、撤退すると。
ですです。
でも、いやー、その判断、できるかなー、俺。だったら、ねえ、
私はできません。
コンバージョン率いいですよ。ねえ、
立ち上げ時に、もうこの商品単品で月商、もう300以上確実だなとか分かったりするんですよね。月商500は単品でいくなとか分かってるとやっぱ欲が出ちゃう。
出ますよね、普通に。
出ちゃいますね。
普通にね。だって、その一つの商品でその数値がもう見込める、そしたら、 なかなか思い切って切ろうって思えないですよ、きっと。
そうですね。
うん。でもそこで切るっていう判断をするのは本当勇気いると思うんで、でもね、今回その、いろいろ苦労されたっていうことであれば、まあそれがね、池田さんの中で正しい選択になるだろうなと思いますけどね。
そうですね、過去の自分には言ってあげたいですね。
あよく出すな。みんなよく出すなと。はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。